잔미가 가장 아름다운 시간은 5분 정도밖에 안 된다고 하죠. 여러분 인생에서 아름다운 시간 바로 지금 오늘 이 시간 아닙니까? 안녕하세요. 사랑해 한국말 신고약의 편집장 도무토가츠키오です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트의 아유미です.
사랑하는 예쁜 이천짱です.
バラが一番美しい時間は5分程度しかないと言いますよね。皆さんの人生で美しい時間、まさに今、今日この時間じゃないですか？というふうに言いました。はい。春になってだんだん外に出て遊ぶ感じになってきましたけど、まあ、最近我が夫婦が数年間、韓国各地の島巡りを趣味としてしてるわけですけど、今回はちょっと、まあ、誰もがみんな行ったことがある島ですね。それはどこかっていうと、インチョン空港のあるヨンジョン島に行ってきました。
私行ったことない。
え？インチョン空港行ったことないの？
インチョン空港って島なんですか？
うんうん。ヨンジョン島の上にあるわけですよ。そう。だから、インチョン空港に行ったことある人はみんな行ったことがあるんだけど、意外と知られてない。通過するだけだから。でも実際には結構な観光地だったんだね。今回初めて知りましたけどね。まずそのヨンジョン島の歴史から言うとですね、昔は4つの島だったんだけど、1940年にその島々の間を干拓して一つの大きな島にしてしまった。で、今現在はインチョン空港ができたわけですけど、実際空港ができる前から観光地として人気の場所で、まあ、ソウルに近いのでね、ソウルの青少年たちの研修旅行などによく利用されてたみたいですね。もちろん当時は船で行ってたわけだけど、今は空港ができて橋が渡されましたよね。で、もっと訪れやすい観光地になったということなわけですけど、ただちょっとね、やっぱり空港の横というのが、あんまり観光地の雰囲気が出ないっていうのはあるよね。ここからどっかに行くという場所であるような気がしちゃうのでね。ね、まあだから、まあ空港の近くだってことを忘れて、昔ながらの観光地としての島なんだと思いながら観光したらいいと思うんですけど、今回はですね、空港の西側にあるバーベキューができるペンションとして、まあ、10年ぐらい前にできた別荘バーベキューハウス、ピョルチャンバーベキューハウスっていうところに一泊したんですけどね。で、夕食にバーベキューを楽しみましたね。ブナの焚き木で焼いてくれるんだね。で、アヒルの肉とかサンギョプサルとか、あるいはエビとか貝をバーベキューで、本当だったらもう焼きながら食べたりするといいんだけど、ちょっと寒かったので外でバーベキューできるかと思ったらそれはちょっと難しくて、まあ、今回の場合は主人が焼いてくれたのを持ってきてくれてテーブルで食べるという形になりましたけどね。実際、素人が焼くと難しいみたいですよ。焚き火で焼くっていうのは煙が出ちゃったりして、うまく焼けないらしいけど、まあ、今回我々が焼かなかったので、美味しかったですけどね。で、話を聞いてみたら、ね、結構ね、空港の横だってことで、新婚旅行の感想パーティーみたいなの？友達たちが集まって見送りをするパーティーみたいなのによく使われるみたいですね。で、まあ、夜が風が冷たくてね、一応焚き火。楽しみましたね。で、それだけじゃなくて、ヨンジョン島は、ウランに海水浴場っていうのが有名なんだね。入り江になってて、遠浅の静かな海として人気なんですよ。で、カモメが砂浜にたくさんいて、鳩みたいに群れてるわけ。で、何かっていうと、カッパエビ船みんなやるじゃないの。船に乗って。で、それをなんかもう船じゃなくて、砂浜でやってくれるから、砂浜で待ってるんだよね。まあ、カッパエビ船あげましたけどね。ものすごかったね。目の前にいるカモメが突然飛び立ったら群がってくるから。ヒッチコックの映画の鳥ってあるじゃないの。ああいう感じの大きさ。
船からどうやってあげるんですか？
船に乗って、そのままカッパエビ船こう持って空に向かってあげとくと、うんうん、カモメが来てヒュって食べるの。
あと、まあ、投げるとダイビングキャッチみたいな。
そうなんだ。
うん。はい。ということで、まあ、カッパエビ船はちなみに韓国ではセウカンというふうに言いますよね。はい。で、それがウランニ海水浴場で、で、あと2日目の午前中は、ヨンジョン島から、まあ、15分だけ船に乗って行く、ムイ島という島があるんですよ。ここもヨンジョン島よりはずっと小さい島であるんだけど、有名な観光地なんだよね。で、何で有名なのかっていうと、ドラマ、天国の階段のセット場があるわけですよ。で、ちゃんと今もその家が開放されていて、多分入場料とか払うんだろうけど、外からしか見れなかったけどね。それがあって、あともう一つ、2003年の映画、シルミドの実際のロケ地であるし、 シルミド事件が行われた現場であるシルミドもあるんですよ。はい。そして、美味しいものは、サンパって有名なヘソンという店があったんです。いろんなサンもね、サンっていうのは包む野菜ですね。いろんな葉っぱに包んで食べると。で、包むのはなんか塩辛みたいなので作った美味しい味噌を包んで、ご飯を包んで葉っぱをいっぱい食べるのがサンパですね。そこは結構やっぱり美味しかったね。野菜いっぱい食べました。はい、ということで、まあ一応、ちょっとした、言ってみれば穴場の観光地じゃないですか。空港としてしか利用してなかった島が実際には観光地だったという話ですね。今日はヨンジョン道の話をしてみました。それでは勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい。
お前今何してるんだ。
のちぐもへもはに、
そうだね。これ僕の宿題です。
英語チェスチェーよ。
はい。それ面白いのか？それって何？これって何？
英語。
それは？
超語。
それはあれですよ。
句語。
そうだね。句語の縮約形。この間これ説明しなかったかもしれないね。句語の縮約形です。一文字。あみちゃん何ですか？
こう。
こう。面白いのか？
チェミに。
うん。一緒に書かれますか？
か。くいしれよ。
はい、ということですね。はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。前回に続いて家族の会話ですね。お父さんと息子の会話として、主人のおじさんとスンヒョン君の会話となっています。じゃあ聞いてみましょう。이번학기계획이뭐니？
저는전부그10점이상을받을거예요。
대단하구나。내가자랑스럽다。
지금컴퓨터게임좀해도돼요？
はい、どうですか？
今学期の目標何？
うん。
90何点か、96点以上取ること。
はい。
すごいね。自慢だね。
自慢。
誇りだね。
うん。誰が誰を？
お父さんが息子。
そうだね。そして？
今コンピューターゲームしてもいいですか？
はい、ということですね。バッチリですね。で、どっから96点が出てきてるかっていうのは。
わかります。
はい、ということですね。基本的に意味は全部捉えてますね。それじゃあ、韓国語で正しく聞き取るために2回目聞いてみましょう。이번학기계획이뭐니？
저는전부그10점이상을받을거예요。
대단하구나。내가자랑스럽다。
지금컴퓨터게임좀해도돼요？
はい、どうですか？韓国語で。
이번학기계획이뭐예요？
ケーキ？
ケーキにしか聞こえなかったです。
うん、ケーキに近い。今学期の計なんとかは何？
あ、計画。
そうだね。書くっていうのは何だと思う？
計画。
そうだ。計画です。そして？
書いてないからわかりません。
作文、日本語は何だったの？
全部90点以上取ることです。
そうだよね。そのままじゃあ、韓国語直してみてるじゃん。
全部。うん。空襲券遺産。
うん。
もらう。もらう。
あげるは何？
あげる。ジュダ。
もらうは？ジュダの反対だよ。
あ、パダッタ。
そうだよ。パダッタじゃなくて、過去形じゃないから。未来形でしょ。
未来、パドルッタ。パダ。
何だ未来形知らないの？
わからない。
あ、そうなの？そっか、オッケー。はい、そして？
手だねよ。
はい。
내가자랑스럽다。
はい。
지금좀コンピューターゲーム해도돼요。
はい。ちょっと順番違うけど。はい。それじゃあ、そうだね。未来形がわからないっていうとこだね。はい。それじゃあ、ゆっくりバージョンで確認してみましょう。이번학기계획이뭐니？
저는전부90점이상을받을거예요。
대단하구나。내가자랑스럽다。
지금컴퓨터게임좀해도돼요？
はい、どうですか？2行目からいこうか。
저는 전부 그 10종 이상 받을 거예요.
이상의 後に助詞があったんだけど。
이상을 받을 거예요. 대단하구나. 내가 자랑스럽다. 지금 컴퓨터 게임 좀 해도 돼요.
はい、ということですね。はい、それじゃあ私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんの姿に続いて練習してみてください。今度の楽器の計画は何だい？
이번 학기 계획이 뭐니?
이번 학기 계획이 뭐니?
이번 또 학기가 니은또 히읗에 つながるから 이번 학기네.
이번 학기.
僕は 전부 90점 이상을 取る つもりですよ.
저는 전부 90점 이상을 받을 거예요.
저는 전부 90점 이상을 받을 거예요.
すごいな.
대단하구나.
대단하구나.
お前が誇らしいよ.
내가 자랑스럽다.
내가 자랑스럽다.
今 컴퓨터 게임을 ちょっと してもいいですか?
지금 컴퓨터 게임 좀 해도 돼요?
지금 컴퓨터 게임 좀 해도 돼요?
はい、ということですね. じゃあ、みちゃん 다음은 뭐죠?
단것 表現ですね.
はい.
2번.
E がこので、ボンっていうのは回だから、今回ってことになりますよね。で、今度とか、この度ってことですね。じゃあ、今度の火災で死傷者がたくさん出たってなんて言いますか？
イボナジェロ、ササンジャが많이났다。
はい。ファジェっていうのは火災ですね。ササンジャ、死傷者ですね。はい。
ハッキ。
漢字語で楽器です。
ケヘ。
ケ、核ですね。核がフェッとなるんだね。
全部。
全部です。
점
点
이상
以上ですね。じゃあ1万원以上の品物って何て言いますか？
만원이상의물건。
はい。
받다
受けるもらう取るですね。あげるの反対受けるですね。
뭐먹을거야。
はい。この場合は意思という形で使われてますけど、まあ、自分の意思表示や相手の意思を尋ねる何々するつもりだ何々するつもりかというのが받을거야。で未来形っていうのが、リュールコシダなんだよ。これもう韓国語一番最初に習うときに、過去形はサンシオ、未来形はリュールコシダって習うんだよね。知らない？
知ってる。
はい、それです。じゃあ、くれるのかくれないのかって何て言いますか？
줄거야、안줄거야。
はい。もう食べるのをよすよ。
이제그만먹을거야。
はい。こういう感じで、まあ、何々、リュールコヤという場合は、意思を尋ねたり、意思を述べたりするときに使うわけですね。はい。
대단하다
ものすごい大変だ素晴らしいですねいい場合と悪い場合と両方使われると思ったりですねで素晴らしい場合ですけど素晴らしい政治家って何て言いますか
대단한정치家
はい
내가
はいこれはまあ分かりやすいようににがと発音したりすること多いけど一応おいでねがと書くわけですねでお前がですねただ私がのねがとちょっと発音があまりにも近いのでにがとかにとかっていうふうに発音し直したりすることも結構あります
にがって発音しますよ、
うん、歌とかでにがにがって歌ってるけど歌詞カード見たらねがだったりするわけですよね、うん、はい。
자랑스럽다
誇らしい自慢だですね誇らしく思うって何て言いますか
자랑스럽게생각하다
はい。
지금
今ですねこれ以外に今って何て言いますかつんちゃん
いじ
すごいじゃんつんちゃんはい。
コンピューターゲーム
コンピューターゲームですねじゃあ対話練習ですねリスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください最初にあみちゃんからですね
이번 학기 계획이 뭐니
저는전부90점이상을받을거예요
대단하구나내가자랑스럽다
지금컴퓨터게임좀해도돼요
はい交代して順着から
이번학기계획이뭐니
저는전부90점이상을받을거예요
대단하구나내가자랑스럽다
지금컴퓨터게임좀해도돼요
はい아미ちゃん다음은뭐죠
はい文型練習ですね
はい実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね練習用に敬語に直してますけれども最初の文型は今度の何々の計画は何ですかですね。時を表す名詞が入りますね。
이번학기계획이뭐예요이번주말계획이뭐예요이번여름계획이뭐예요
はい。주말、週末ですね。여름っていうのは夏ですね。はい。続いて、 今何々をちょっと何々してもいいですかですね。
지금컴퓨터게임좀해도돼요지금만화책좀봐도돼요지금휴대폰좀만져도돼요
만화책漫画の本ですね。で、ポダ、見るですね。それから、ヒュデポンというのが、携帯電話、携帯本となるわけですけど、マンジダというのは、いじる、触るということですね。はい、それでは、練習してみましょう。最初にあやみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて、作文して言ってみてください。
이번학기계획이뭐예요?
はい、じゃあ練習してみましょう。
학기。
이번학기계획이뭐예요?
주말。
이번주말계획이뭐예요?
여름
이번여름계획이뭐예요?
이번여름だね。はい、続いて
지금컴퓨터게임좀해도돼요?
はい、じゃあ練習してみましょう。
컴퓨터게임하다
지금컴퓨터게임좀해도돼요?
만화책보다
지금만화책좀봐도돼요?
휴대폰만지다
지금휴대폰좀만져도돼요?
はい、ということですね。じゃあ、後の方の文型で作ってみてください。
지금영화좀봐도돼요?
はい、映画を見てもいいですかってことですね。はい、それでは。
お便り質問コーナー。
はい、お便り質問コーナーですね。それでは最初のお便り、ちょっと長めですけれども、これはあゆみちゃんの方から読んでもらいましょう。
韓国にお住まいのはるさんです。
はい、
こんにちは。編集長様、あゆみちゃん、つんちゃん、いつも楽しく聞いています。昨年から単身赴任で韓国に住んでいるはるというおじさんです。単身赴任が決まってからこの放送の存在を知り、第1回からすべて聞いています。今回よく話題にされる韓国人と日本人の行動の違いに関連した体験をしたので、お便りをした次第です。先日家族と現地集合で最終島旅行をしてきました。飛行機は中央通路の両側に3席ずつ、合計6席の小型機でした。私はいつも窓側の席にしており、今回も往復便とも窓側を事前予約しておきました。しかし行きでは遅めに搭乗して予約席の列に行くと、そこにはハルモニーが、その横には息子さんと思われる男性が座っていました。狭い機内ですし、飛行時間は1時間ですので、まあハルモニーに景色を楽しんでもらえればいいかという感じで、一応その席は私ですよねと確認してから、そのままでいいですよ、けんちゃないよと笑って通路側の席に座りました。その後言葉はわかりませんが、後ろの席の同行者の方々と、なんかこの席はこの人なんだってよというような雰囲気で話しているようでした。帰り、かなり早めに搭乗したのですが、またまた窓際の席とその隣の席にすでに男性が座っているではありませんか。夜の飛行だしと思い、一応確認をしてから、けんちゃないよ、けんちゃないよと通路側に座りました。ここでもその方々は後ろの席のお仲間と、この席はこの人なんだってよ、というような話をしているようでした。おそらく日本であれば、この窓側の席は当然空いていて、こちらがすいませんと言えば、着席済みの方々が通路側に出てくれると思うのですよね。ふと私も思いました。もしかしてこの方々は、窓側や通路側という席に座るという規則を守ることよりも、たかだか1時間という飛行時間、そして狭い機内という状況ですから、先に到着した順に奥に詰めて座る方が理にかなっていると感じて行動していたのでは。皆さんにはこのような体験はありませんでしょうか。それではこれからもポッドキャストの放送を楽しみにしています。
はい、どうもありがとうございます。
うん、あります。
そうなんだ。
私変わってもらいますよ。あ、私の席です。
そうなんだよね。結局普通は変わってもらうってだけで、この方がけんちゃないよって言っているのが偉いっていうか、
偉い偉い。だってわざわざ窓側に座りたくって予約したんだから。
そう、う
ん、
そうだよね、うん、私も、まあ、自分が間違って座ってて変わってくれって言われる時もあるし、変わってもらう時もあるし、ちゃんと正しく座るのが韓国でも普通です。まあ、でもそういう風にけんちゃないけんちゃないって言われたらそのままになるだろうと思うけどね。
私席変わってくれって言われたこと
ある。あ、そう、同行者と。
それの人とバラバラになるから、ちょっとそこ席変わってとか、
うん。それはでも、日本でもやるよ。 あの、うん、私も言ったことあるよ。同行者と離れちゃうんですけど、もしかして変わってくれませんかみたいなこと言えるじゃない、
うん、うん、言えると思う。うん、
私言ったことない
。うん、まあね、はい。それはまあ日本でもあり得るんですよ。
うん、連れがバラバラに座ってて、変わってくれっていうのはあると思う。う
ん
う
ん、私もだって、アメリカ行くときものすごい長い時間乗らなきゃなのに、妻と離れちゃってたときね。はい。ということで、この場合は、だから韓国でももちろん変わってもらうのが基本ですけど、まあ、あの、ケンチャナユって言ってくださっているこのハルさんに感動してたんじゃないでしょうか。
多分、わからずに、うん、あの、ここだよって言われて、うん、あ、窓開いてるからそっちに座ってたんだと思います、ね。
私もそう思います、うん。うん。ただ単にあの、この辺だと思って座ってただけだと思いますけどね。窓際開いてるしとかね、そういう感じでね。うん、まあでも実際こういうことになることもあるだろうし、その別に窓際そんなこだわってない人だったら、うん、まあ、あの、よかったんじゃないでしょうか。あの、まあ今度はね、変わってもらって構わないと思いますけどね。
うん。普通に、変わってくれますよ。
うん、そうだよ。
ああ、すいませんっていう感じで。うん、
韓国人も一応指定通りの席に座るのがいいと思っているのは間違いないですよ。
はい、ただそのなんか番号がこう書いてあって、どっちが窓か通路かわかんない、わ、うん、かんないって言ったら失礼だけど。
あんまり気にしない。
うん、気にしない。
うん、そういうことですよね。その後でみんなが周りの人が話し合ってるってのはここが面白いよね。この席はこの人なんだってよって。だから気にしてるってことじゃん。正しい席に座るべきだと本当は思ってるってことをこれは表してるわけだよね。うん。なんか違う席に座ってんだよね、私って感じで、この、ちょっと居心地悪さを感じてるんじゃないかっていうのがこの後の会話じゃないかという気がしますけどね。はい。ということでした。まあだから規則を守ることよりも高々1時間だから、奥に詰めて座る方が理にかなってと感じて行動した。まあ、そこまで考えては行動してないけれども、少なくとも、うん、まあ、規則を守ることはそんなに気にしてないということであるのは確かだと思います、
ね。多分、なんか、最終島だから国内じゃないですか。うん、なんだろう、電車気分なのかもしれない。
うん、まあね。うん。ではですね。あとね、これ、行きも帰りもってなったのね、私もこういうことあるんだよね。なんかこれはね、あの、シンクロニシティってやつじゃないかと思うけど、なんか同じことが繰り返すってやつで、私ね、非常口の前に座るっていうの知ってる？そこに座ると、非常時には手伝ってくださいっていうお願いされるの。キャビンアテンダントさんから。そういう説明を受けるわけ。この時にはお手伝いお願いしますみたいなこと言われるんだけど、行きも帰りもその席になったってことなんだよね。はい。ただの偶然だろうけど。ということがありますよね。はい。ということで、それでは今日は、コリアンたまらんお便り大募集ですね。じゃあ、八太鼓さんからですね、二つともね。じゃあ、あゆみちゃんの方で読んでください。
いつも楽しく聞いています。日本に家族で帰った折のことです。実家の父が息子を抱っこしようと寄ってくるのに対して慣れない息子は、しろ、しろ、いや、いや、と言いながら逃げ回ったんですが、それに対しておじいちゃんは、いや、赤だ、赤だ、と言いながら追いかけ回していました。
はい、ということですね。しろっていう、しるたのパンマル系。嫌だ嫌だってことですけど、それがいわゆる色の白だというふうに解釈して、それを否定するために赤だ赤だと追いかけてたって話ですね。面白いね。
白って言っても可愛いんでしょうね。
韓国語を話してる子供を無条件受け入れてるっていうあたりがやっぱりいいよね。おじいちゃんの愛って感じで。はい。そして同じ八太鼓さんからですね、これもじゃあ読んでみて。
日本に里帰りしている時、私が子供と出かけるたびに子供にシンバル進行、靴を履いてというのを、私の母は出発進行と言っていると勘違いしていました。
出発進行っていうので、出発進行って言ってたんだね。
なんか似てるね。
はい、ってことです。私もね、実は似たような感じのことあるんですけど、シンバル進行じゃないんだけど、韓国に住んでいる日本人の女性が、子供の服を着せようとしてるときに、おしっこおしっこっていうのを叫んでたんだよ。で、この場でおしっこする気かと思ってたら、おりっこだったんだよね。お、いっこというのを、おしっこというふうにリエゾンさせてしまった。まあもちろん、韓国語がまだ習いたてだからってことですけどね。この場合は、おりっこと言わなきゃならない。あるいは、おにっこというふうにも言えるけど、まあ普通はおりっこというね。ということもありました。おするいっこというのは、おりっこね。というやつにしますね。これ結構間違ってる人いるのかな。
なんで D になるの？
おりっこ。
だから、おっといっこというのが別々の単語だから、しおだけど、そのままリエゾンさせないで、ティグに変えて発音すると、別々の単語だっていう表示になるっていう法則があるわけですよ。だから、あの、マディッタっていうじゃない。マシッタっていうのは、まあ、最近はそういうふうにみんな慣用的に言っちゃってるけど、正しくはマディッタなんだよね。マシッタと言っちゃいけないの。マシッタか、マディッタ。
そろそろ本で言って。
った。
やった。
うん、やった。
やったじゃん。いきなり子供に、おしっこおしっこおしっこって言ってるから、びっくりしたという経験だね。はい、ということで、今日もいろんなお便りありがとうございました。それでは、今日の勉強は以上で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらに。